梅ヶ丘教会は1943年、昭和18年創立しました。本日の礼拝は創立81周年を記念して捧げるものです。早速聖書の言葉に聞きましょう。読んだところはローマの信徒への手紙です。はじめに解説をいたします。手紙の書き手はパウロです。送り先がローマにある教会。この時点でパウロはまだローマの教会を訪問したことがないんです。未知の教会です。で、そこでまず訪問に先立って自己紹介の手紙を書くんです。福音理解を示します。信仰の指導を与えます。で、これによって私パウロはどんなものか、このことを紹介するわけです。ローマへの自己紹介の手紙を書いている。で、この時パウロは大きな計画を持っていました。パウロはこの手紙を書いているのはギリシャの町コリントです。コリントでこの手紙を書いている。異邦人教会からエルサレム教会を支援するための募金を集めたんです。ご承知の通りで、パウロは小アジアを中心とする諸地域に伝道を展開しました。異邦人教会がいっぱい立ってくると。その中の中心の教会の一つがコリント教会です。で、この時エルサレム教会っていうのは非常に貧しかったんです。ご承知の通りで、エルサレムはユダヤ教の牙城でした。そこで十字架につけられたイエスを信じる教会、非常に厳しい立場におりました。ステファノの殉教事件があって、多くの人がエルサレムを去るというよりかいることができなくなってしまったんです。で、エルサレム教会は福音発祥の教会です。その点で第一の教会、すべての母なる教会です。ところが迫害があって、エルサレムにあってということで人がいなくなってしまったと。全くいなくなったわけではありません。言ってみると、エルサレムを離れることができない力のない人たち、年を取っていたり貧しかったり、そういった人たちがエルサレムに残ったんです。そしてこの教会を守るのは12使徒たちでした。彼らは福音発祥の教会ということで、ピンチのエルサレム教会を離れることはできなかった。で、そしてパウロは異邦人教会、諸教会で伝道を展開して、小アジアで伝道して異邦人教会をたくさん建てていった。で、母なる教会エルサレム教会はどうかといえば、人がいない、お金がない、こういう状況であった。で、そこでパウロは献金運動を展開したんです。エルサレム教会を支えようと。で、お金が集まりました。で、パウロはコリントに行って、コリント教会でこの手紙を書いてるわけですが、異邦人教会からお金が集まった。で、ついてはこのお金を携えて、まずはエルサレムに行くんです。エルサレム教会を訪ねるんです。で、そしてこれが終わったら取って返してローマに行くと、こういうことを考えています。で、何のためにローマに行くんだろうかと。で、当時ご承知の通りで、世界の中心地はローマです。で、都ローマに立つ教会を訪問したい、これは当然なことだと思います。で、ここでローマの教会を訪ねて、集まっている人々の顔を見て励ましを与え、福音を分かち合いたかった。当然なことだと思います。で、そしてパウロは実はこれだけではなかったんです。都ローマにある教会を訪ねましょう、それだけではなかった。で、パウロ的にはローマの教会を訪ねるっていうのは中継地点なんです。 先がある。ローマの教会を訪ねてパウロは協力を得たかったんです。協力というのは人の協力、そして資金の援助、これを得たかった。で、これを得て何をするのかっていうと、ローマの教会を足がかりとしてスペイン伝道をしたいんです。これがパウロの最終的な目的でした。で、当時のスペインっていうのは、西の果てっていうことになります。まあ、地の果て。こんなふうに考えられていました。で、すでに地中海世界、小アジアですね。現在のギリシャ、トルコ。で、その地域は、パウロはもう伝道したんです。で、ローマにも福音は述べ伝えられている。で、ついては、地の果てであるスペイン。で、これが言ってみると、最後の伝道地。で、パウロは、ローマの教会を訪ねて、そこを足がかりとして、言ってみると、彼の人生最後の大仕事、スペイン伝道に取り掛かりたい。で、この計画があるんです。で、そこで、まずは手紙を書く、自己紹介を書く。私、パウロはこれこれのものだと。福音をこういうふうに信じてるんだ。ローマの訪問に先立って、信仰的な自己紹介を送っていく。これがローマの信徒への手紙です。で、ローマの信徒への手紙、二部構成になっているんです。一章から11章まで。で、これは教義、教理とか教義って言い方をします。信仰の筋道を語っていくんです。福音っていうのはこういうものなんだと。まあ、福音理解を示すんですね。で、続く12章以下は、ではこの福音を信じている私たちはどんなふうに生きればいいのかと。で、信仰の生き方について語っていくのが12章以下です。で、そういうことで今日読んだところは、私たちキリスト信徒の生き方、で、これを教えていくところです。冒頭の9節からもう一回読んでいきましょう。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。これは、相手が、私の目の前にいる相手が、私を重んじてくれるのに先立って、私が相手を重んじたらいいんだ。こういう意味です。誰かから大事にしてもらう、これを待つのではなくて、私の方から、あなたの方から、目の前の隣人を大事にしたらいいんだ。こういう意味になります。悪を憎み、善から離れず。信仰を持って生きるわけですが、この世はパラダイスではありません。終末の最後の時まで悪がなくなるってことはないんだと思います。で、そうであればこそ、悪から離れようと。悪に組みしない。善から離れないで、悪に組みしないで歩んでいこう。心も体も生身の私たちです。信仰が弱くなる時があります。で、そこで怠らずに励もう。霊に燃えて、聖霊に励まされ、力を与えられて、主に仕えていこう。苦難の時があります。で、そんな時こそ希望を捨てないで、苦難に耐えてたゆまず祈っていこう。これらのことを語っていくわけです。言葉だけを聞くと何かこう綺麗に聞こえると、もっともであるけど、なかなかそうはいかないんじゃないかと、こんなことを思ってしまいます。で、気をつけたいのは、パウロは言葉だけを語っているのではないということです。で、彼自身がこれを実践したんです。悪意、妬み、渦を巻く現実でした。 で、その中で彼は伝道した。述べられている一つ一つを実行してきたんです。18節の言葉に注目しましょう。できれば、せめてあなた方は、すべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること。私が復讐すると、主は言われる、と書いてあります。で、申していますように、パウロは、まだローマの教会を訪ねたことがありません。面識がないんです。知らない相手に、せめてあなた方は、すべての人と平和に暮らしなさい。自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。で、終わりの方には、燃える炭火を彼の頭に積むことになると、こんなことさえ言います。で、普通に考えると、面識のない相手にこういうことを語るっていうのは非常識ってことになると思います。立ち入りすぎというのか。ローマの教会が平和であれば、パオロって人は何を言ってるんだろうかと。なんか非常に嫌なことを言ってよこすと。まあ、こんな風に捉えられるのではないかと思います。で、述べられているところは、パウロ自身の経験から出た言葉です。伝道してきたんです。伝道すると救われる人が起こります。で、同時に石を投げられるんです。捕まえようと思って怖い顔をした人たちが棒を持って追っかけてくるんです。で、福音のメッセージを語って人から嫌われ、憎まれる。こういう現実がありました。それだけじゃない。教会が立つんですが、その中で仲間争いも起こると。で、パウロはこういう現実を経験してきました。そこで、だからせめてキリストを信じるあなた方は、すべての人と平和に暮らしなさい。噛み合うな。で、このことを語っていくわけです。コリントは地中海の東半分の真ん中あたりにあります。で、パウロはそこにいる。そこから今度は東の端っこ、東の果てにエルサレムがあります。で、コリントからエルサレムに行って、そして取って返してぐるっと回ってローマに行くと。で、申していますように、ローマが終点ではありません。ローマから今度は地中海の西の果てにあるスペインに行く。壮大な計画です。ここで一つ押さえておきたいのは、パウロは今、壮大なビジョンを掲げて、意気揚々としているっていうことではないと思います。で、むしろ、今日読んでるところに、明るいことなんですけど、力強いことなんですけども、同時にスッとこう影が差すような、そんな感じがするんです。せめてあなた方は、すべての人と平和に暮らしなさい。復讐は神の怒りに任せなさい。このように述べている。神様信じて元気いっぱいで前進しようと。それだけではない。そこに現実の辛さ、苦しさが影のようにスッと差し込んでいる。こんなところです。そしてこれを書いているパウロの、当時のパウロですね。これを書いている当時のパウロの心を考えると、彼は死を覚悟している。こういうところがあります。で、パウロにとってこれから行くエルサレムっていうところは危険なところでした。危険なところっていうよりも、自分が行ったらただじゃ済まないと。場合によっては捕らえられると。あるいはリンチにあって 命を失うかもしれない。そのくらいの覚悟をしているんです。で、パウロは福音一本やりの人でした。当時のエルサレム教会は福音を信じ立法を守ると二本立てなんです。キリストの福音を信じます。そしてユダヤ伝来の立法を守っていく。これがエルサレム教会の生き方でした。で、これに対してパウロは、いや、そうじゃないと。福音のみ。立法を守るか守らないかは、問題にならない。大事なのは、シエスを信じること。シエスを信じることで、どんな人でも救われる。これを述べ伝えたのがパウロです。で、パウロは立法を否定しているのではないんです。立法を守るから救われる、そうじゃないってことを言ってるんです。キリストを信じることによって、この方と結ばれることによって私たちは救われる、それ以外にはない。パウロはここに立つんですね。で、ユダヤ教側にすると、これは明らかな異端です。ユダヤ教の信仰に立てば、立法を守るから救われるんです。なんで十字架についたナザレのイエスを信じて救われるのかと。で、パウロは異端伝道者。とんでもないことを世界中に触れ回っていると。こういうことになります。そこでそのような自分がエルサレムに行けば、ただでは済まない。で、このことを承知しているんです。パウロには希望があります。エルサレムに行って、ローマに行って、さらにはスペインに伝道すると。で、希望とともに、もしかしたら、自分はエルサレムで、この生涯を終えることになるかもしれない。少なくとも、ただでは済まない。行く先が見えない。希望と、不安というよりも影。どうなるかわからないぞ。パウロはこの二つを今抱えているんです。今日私たちがこの聖書から、この聖書の言葉から問いたいのは、なんでパウロはこうまでして伝道するんだろうか。このことを考えたいんです。コリントから、異邦人教会から、エルサレム教会支援のための募金を集めました。これを携えて、エルサレムに行こうってことです。それで、お金を持っていくだけならば、パウロが行かなくても済むわけです。で、むしろその方が、お互い様安全です。エルサレム教会にしてみると、パウロが来るっていうのは、ありがた迷惑なんです。エルサレム教会の人たちにするとパウロは同僚者です。ところが、囲んでいるユダヤ教の人たちからすれば、パウロは異端者、敵になります。で、パウロよと、今来てくれるなと。これがエルサレム教会の本音であったかもしれません。で、パウロもお金だけならば、運んでくれる人たちはいくらもいた。自分が乗り込んでいく必要はない。乗り込めば何かしら事件は起こるんです。けれども、パウロは行かなければならなかった。どうしてか。で、パウロが行って、異邦人伝道を導いたパウロがお金を携えていくわけです。異邦人教会からの募金を携えてエルサレム教会に行く。十二使徒たちと話して、彼らがお金を受け取ってくれる。で、ここでエルサレム教会と異邦人教会の信仰の一致ができるんです。言ってみると、福音発祥の教会エルサレム教会が異邦人諸教会を公に認める、同じ種の教会だと、この印になるんですね。で、この辺は今日とは話が違います。感覚が違ってきます。 今日であれば、伝道は自由で、誰かから認めてもらうとかってそういうことではないと思います。で、けれども当時は、福音発祥の教会がエルサレム教会。ですから、こことの関係がきちんとできてないと、何かこう、非公認の教会みたいな、そんな位置づけになってしまった。で、そこでパウロは、直々乗り込んで、で、異邦人諸教会の献金だと。受け取ってくれと。で、そこで受け取ってもらって、異邦人教会とエルサレム教会、交わりができると。信仰の一致が実現すると。だからパウロは行かなければならないんです。自分が行ってきた異邦人伝道の、言ってみると集大成というか、最後の一つしなければならないのがエルサレム教会に行くことでした。そこで申し上げている通り、パウロは命がけの覚悟でエルサレム教会に行くわけです。で、そしてそれだけではない。エルサレム教会に行って異邦人教会との信仰の一致を作る。で、それができたら今度はローマだ。で、ローマで自分の計画を共有してもらって、賛同を得て、そしてスペインへ。信仰の心は駆け回っている。で、なんでパウロはここまでするのかと。で、パウロは福音の使徒です。伝道者だから伝道するのは当たり前だろうと。要はその中身を知りたいんです。伝道者だから伝道するのは当たり前。じゃあパウロを押し出しているのは何なのか。当たり前に立ち向かっている。その当たり前は命がけの当たり前です。そこに彼を押し出しているものは何なんだろうか。パウロは伝道する中で神様の大きな働き、これを知っていったんだと思います。伝道している時は無我夢中というか命がけです。何度も捕らえられ、鞭打たれ、あるいは心を病んで言葉が出なくなってしまった、こんなこともありました。そして振り返った時、パウロはそういう中で教会が立っていく。キリストを知らなかった人たちがキリストを喜びとし、救いを感謝している。あるいはイエス様と共に厳しい現実に立ち向かっている。振り返った時これを見るんですね。その時、私パウロが用いられている、神様の計り知れない計画、計らい、これを知ったんだと思います。伝道する中で神によって用いられている、生かされている、このことを知っていった。そしてもう一つです。パウロの伝道は厳しかった。文字通り命がけだった。そして伝道していくその一つ一つを通して、パウロはキリストと出会っていったんです。コリント教会の伝道に着手するとき、彼は弱り切っていました。心には恐れがあった。心も体ももう限界を超えていた。そういう時でした。コリントの町でパウロはうずくまってしまった。動けなくなってしまった。こういう時でした。その時パウロはキリストの幻を見るんです。この町には私の民が大勢いる。あなたに危害を加えるものはない。 黙っているな、語り続けろ。この御言葉を聞きます。そしてパウロはキリストと出会って、幻の中でキリストと出会って癒されて、もう一回立ち上がる。で、そして腰を据えてコリント伝道に着手していきます。で、コリントだけではなかったと思います。パウロは伝道するその一つ一つを通してキリストと出会っていった。そこで彼は止めるとかやめるとか、そういうことができなかった。神様に生かされ、キリストと出会う、これをやめることはできなかった。そしてその中でたくさんの人たちが救われていく。神様を知らなかった人、キリストを知らなかった人が心に明かりが灯るように、生きていくことに癒しと力が与えられて、人生の現実に立ち向かっていく。祈れなかった人が祈れる人になって、喜びのなかった人、辛いことばかりを口にしていた人が賛美を歌うようになっていく。パウロはやめることができなかった。やめる必要などなかった。エルサレムからローマへ、さらにスペインへ。彼は希望を持って前進していったんです。本日、創立81周年を覚えて礼拝を捧げています。梅若教会は伝道してきた教会です。昭和18年という戦時中、それは誠に厳しい時代であった。日本中が厳しかった。その中で、新規伝道を始めるなどは、想定外、世の中的に言うと、非常識なことであったと思います。けれども、先人たちはこれをしたと。なんで伝道したのか。そこに喜びがあったからです。希望があったからです。キリストと出会うことができたからです。そして神様の大きな愛の中で生かされている。だから、伝道した。現実に立ち向かって、伝道していった。これからもそうです。なぜ伝道するんだろうか。伝道する中で、私たちはキリストと出会うんです。伝道する中で、私たちを生かしている神様の大きな働き、これを知るんです。ご自身のことを考えたいと思うんです。お一人お一人、梅若教会に来てらっしゃる。で、これは偶然ではありません。過去に喜びも険しいことも経験してきたと。当時は大変な時は神様のことっていうのは考える、そんな余裕もなくなります。で、けれども、今振り返ってみると、いいことも険しいことも、神様の御手の中にあった。そして今日を得ている。こういうことだと思うんです。福音とか信仰っていうのは、わかりにくいです。言葉にすると、福音、信仰。じゃあ、それって何ですかって話になっていきます。福音っていうのは、神様があなたを愛してるってことです。キリストが、私たちがこの世を生きて、天国に帰るその時まで、 主キリストが何があっても、どんなことがあっても、あなたと一緒に生きていくってことです。あなたがいい人だから、悪い人だから、キリストはついたり離れたりするのではありません。あなたを愛して、あなたから離れないんです。神様の愛ってそういうものです。これが福音。そしてこれを生きていくんです。真に受けて生きていくんです。何かこう、信仰とか聖書とかキリスト教とか、分かりにくい、だからどんな本を読めばいいんだろうかと、どんな学びをすればいいんだろうかと、こういうことを思いがちです。学ぶことは大切です。聖書を学んでいく、あるいはキリスト教の理解を深めていく、大切なことです。けれども信仰というのは、何か本を読んでわかる、そういうものではありません。極端ではなくて、満漢の書を読んでわかるっていうものではありません。生きないとわかんないんです。キリストを信じて生きていくんです。なお申します。じゃあ信じて生きていくってどういうことですかと。日常の中に聖なる時間を作るんです。心の問題だけにしていると、信仰って実は生きたことにならない。気持ちの問題で終わってしまいます。人生にはならないんです。日常が大事です。日常の中に聖なる時間を作る。聖なる時間って何ですか？神様のために取り分けた時間です。開けとくんです。祈る時間を開けとく。そこで祈ります。日曜日、礼拝に来る時間を空けておく。神様に捧げる。そして礼拝に来る。さらに進んで、神様のために、神様をもって奉仕を捧げる。あるいは献金を捧げる。さらには自分自身を捧げていく。キリストに方向づけて、この方を魂の軸として日常生活を生きていくっていうことです。心では信じていますけど、そういえば祈ってないとか、あるいは教会にはご無沙汰しちゃっていると、裁く気持ちで言うのではないんです。それだと心だけの話になっちゃうんです。気持ちの問題になっちゃう。気持ちだと救われないです。暮らしをかけないと、キリストと出会う、福音を生きていくってことにはならない。だからキリストを信じる暮らしを作っていくんです。教会を伝道します。私も参与する、お手伝いするんです。心を砕き、時間を作り、手を動かしていく。そういう中で一緒に伝道していく。こういう中でキリストと出会っていく。神様の愛の計らいを知っていく。で、キリストと出会うってどんなことなんだろうかと実感できるんです。自分は一人で生きてるんじゃない。今までここまで来たけれども、頑張ってきたけれども、私一人じゃない。神様という大きな方がいて、この私を生かしてくださってきた。そして、キリストの愛っていうのを信じることができる。あるいは愛されている。実感することがあります。そういう中で、疑うとか疑わないとか、 聞かれるとか聞かれないとか、そういうことではなくて、キリストに手を合わせることができるんです。キリストに出会うつっても、何かこうインスピレーションが与えられるとか、何か聞こえてきたとか、もちろんそういうことではなくて、真心からイエス様お願いします、あるいは感謝します、これが言えるっていうことです。この世の中に放り出されたように、自分は一人で生きているのではない、神様の計り知れない愛の中で今の私が生かされている。そしてキリストは私から離れることがない。だから真心を込めてキリストを呼ぶことができる、このお方に手を合わせることができる、これが出会いです。そしてこの出会いは、福音を生きることによって、生きることによってしか与えられないんです。頭の問題じゃないです。気持ちの問題じゃない。人生の問題です。あなたはどうやって生きるのか、神の前に。この一つが問われてるんです。パウロはそれを貫いた。そして梅若教会もそれを貫いてきたんです。私たちの教会は伝道一本やりです。福音を述べ伝えてきた。そこに神様のお計らいがある。このことを信じているんです。そして伝道する中で、キリストと私たちは出会う。先人たちは出会い続けてきた。私たちも出会い続けてくる。不思議です。神も救いも知らなかったんです。私がそうです。この教会に来る前、生きていたくなかったんです。生きる場所なんかなかったんです、私には。だけどこの教会に導かれたんです。そこでキリストを知った。教会の交わりの中で知ることができた。世の中は当時の私を、二十歳の風来坊のような、社会に適応できない青年です。誰も相手にしてくれなかった。相手にしても何も視野の中には入らないんです、世の中の。だけど教会は私を迎えてくれました。そしてその中で、教会の暮らしをする中で、私はキリストを知ったんです。キリストに愛されている、このことを知ったんです。この不思議が起こるんです。それは私たちが伝道していく。福音を生きて、キリストを伝えていく。その中で初めて恵みが広がるんです。これをしていきたいんです。今まで私たちの教会はそれをしてきた。これからもこれを続けていきたいんです。パウロは言います。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。私たちはこれをしてきた。そして今日からも、みんなでキリストに心を合わせて、これを行っていきましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、81年の教会の歩みを導いてくださった主に感謝を捧げます。主によって愛され、生かされている私たちです。これからも福音を生きていきます。信仰と主に従う勇気と決断を与えてください。目まぐるしく変化を続けていく現代です。この中で変わることのない福音を述べ伝えていきます。主よ、どうか今のこの時代に届く福音の言葉を豊かに与えてください。そして盛んな礼拝と伝道を持って力強く主と隣人に仕えていくことができるように、私たちを用いてください。この時を重ねて感謝します。 ハレルヤ、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。